通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。9月14日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。3連休2日目ですけどもね、昨日ね、3連休初日ということで、我が家はね、ちょっとフライングではありますけども、敬老の日のね、まあ、お祝いというか感謝をね、させていただく日になりました。まあ、敬老の日ということなので、まあ、僕と妻の祖父、祖母はね、もう、いないので、そうではなくって、息子のね、息子からして祖父母ですね。特に、頻繁にね、よく会うのは、妻方のね、祖父母、すごくね、近くに住んでいますし、もうほんとね、なんなら週に1回以上はお世話になっている、お家に遊びに行かせていただいてるんですけども、はい、もう大変仲良くね、よくしていただいてるわけなんですけども、まあその息子から、うちの息子から、じいじばあばですよね、への、まあ、感謝ということで、お寿司の贈り物をね、させていただいたんです。まあ、あの便乗して、僕もね、妻もいただいたんですけども、まあさ、買い出しの車は僕出したし、まあ資金は僕と妻からですので、よしとしましょうよ。ね。いや、でもね、思ったのはさ、食べられる量がね、減ったなーっていうふうに思いました。まあ、薄々回転寿司とかに行ってる時にもね、感じてたことではあったし、まあ、外食する時にね、よく感じるなっていうふうに思ってはいたんですけども、なんかさ、まあ、量より質ですっていうふうにね、声を大にして言えるほどでは、ない、まだまだね、量に対する執着めいたものはね、僕自身はね、あるんですけれども、まあ、着実にそのメンタル的なところというよりはボディ的なところで量より質をね、求めてしまうように、まあ、そっちに近づいてきているなっていうふうに感じますね。まあ、これは何ですかね、やっぱり抗えないカレーというやつなのか。いやいや、でも最近思ったのは、これまでね、食べ過ぎだということにも気づいておりますので、まあ、大人になるにつれて、まあ、センスが身についてきているっていうふうにね、まあ、解釈して、まあ、やっていきたいなっていうふうに思ったりもします。皆さんどうですか？食べ物、量より質、質より量。はい、ということでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、1週間の振り返りとコメント返し、日曜日ですからね、毎週日曜日は1週間の振り返りとコメント返しをね、させていただいております。今回はナンバー540、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー546、夜道のお気楽ライブ、 3 good things、 割と得意なことなんですか僕は、の7放送のうち、コメントの届いた放送の振り返りとコメント返しをしていきますなんですが、実はね、全部の放送にコメントいただいてて、いや、めちゃくちゃ嬉しい。本当に少しずつ少しずつですけども、フォロワーさんが増え、新規リスナーさんや放送回数が増え、そしてね、コメントが増えみたいな感じで、まあ、コメント自身は初めましての方というよりは、まあ、何回目か、あの2度目まして、3度目まして、いつもましてみたいなね、方々が多いんですけども、それでもやっぱり書いてくれる頻度が上がるっていうこと、それも本当に嬉しいなというふうに思いますよね。まあ、そんな感じでね、コメント返しやっていきたいと思います。はい、それではね、まずナンバー540、1週間の振り返りとコメント返し、こちらにはですね、ゆかりんりんさんともみじさんからコメントいただいております。ありがとうございます。まずゆかりんりんさん、コメント返しありがとうございました。コメントの方が上回るってある？いやいや、たださんの放送が楽しいからこそのコメントですよ。いや、マジでこれからもずっと聞き続けます、ということでね、ありがとうございます。ぜひ皆さんに聞いてほしいのは、ナンバー536ね、この放送を聞いて、そしてスタンド FM のね、アプリケーションで聞いてほしいんですよね。アップルポッドキャストとか、Spotify とかでも聞けるんですけど、この番組、そちらで聞いてる方はスタンド FM の方のね、アプリか、まあ、ウェブでもいいんですけど、それで聞いていただけると、このコメントがね、ゆかねんりんさんのコメントが載ってもおりますので、まあ、放送とコメントね、聞いて僕らのね、ネタをちょっと審査してみてください。僕はね、本当にフラットに見て、圧倒的にゆかりんりんさんの方が面白かったと思ってます。はい。 面白かった。いや本当にね、いつもね楽しいコメント、盛り上げてくれるようなねコメントがめちゃくちゃ嬉しいです。これからもねもう聞いてくださるのも嬉しいですし、コメントもぜひぜひよかったらください。ありがとうございます。続きまして、もみじさん、コメント返しありがとうございました。体調回復グッド。月見バーガーはケンタの和カツでした。もともと月見はイマイチだったんでお初でした。パテが苦手なのでカツにしたんです。マックはもっぱらエビバーガー笑い、ということでね、これはね月見バーガー食べました的なね話をさせてもらったんですけどね、もみじさんがねちょっとスリグスイングスで月見バーガー食べたっていうところだったんですけども、まあどれを食べたの、いろんなね何メーカーというかね、お店が月見バーガー出してるわけじゃないですか。で僕はマックのね月見バーガーを毎年食べるのが結構好きで、まあ、食べましたっていう話をしたんですけど、もみじさんはケンタのねカツ、ね、いいですね。なんかさ、ケンタッキーっていうだけで同じファーストフードでもランク高いよね。うん、まあ、実際美味しいしね、ケンタッキーのカツとかチキンとか、ね、ちょっとコールスローは僕苦手なんですけど、やっぱりハンバーガーとかチキンカツバーガーとかを食べるんであれば、ケンタッキーであったりモスバーガーであったりっていうのがね好きです。まあ、ちなみにポテトはマック、もしくはねちょっと皆さんあまり知らないかもしれないけどドムドムバーガーというね、これもチェーンがあるんですけども、こういったところも大好きでございます。いやいいですね。マックはもっぱらエビバーガーということで、エビバーガーも美味しいですよね。はい、また時々こういうねファーストフードトークね、僕はこういうのも大好きなのでさせていただければと思います。もみじさんどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー541、医療ソーシャルワーカーの業務見える化へ、いぶし銀にも光を当てて。この放送にはですね、ゆかりんりんさん、弁健さん、そして丸友さんからコメントいただいております。まずゆかりんりんさん、寝ているのに心臓マッサージ笑い、それはちゃうちゃう、でも優しい心臓マッサージだったんですね。肋骨が折れなくてよかったわ。MSW さんとのお話、岐阜が入院中に相談に乗ってもらったことあります。いろいろ教えていただいたのですが、結果病院で力尽きてしまったので、その後のことは実行できずに終わったのですが、とても親身になってくださいました。今後このタダさんのお話をしっかり思い出そうと思います、ということでね、どうもありがとうございます。冒頭雑談ね、息子のね癖の強い起こし方のお話をさせてもらったんですけど、もうネタバレなんですけどね、心臓マッサージでね起こされたんですよ。僕寝てたんですけどね、はい、生きてます、はい、という方なんですけども、ぜひぜひね皆さん冒頭雑談聞いてください。この後弁健さんも丸友さんもこのことについてね触れてくれておりますのでね、はい、優しい心臓マッサージでございました。肋骨は全然無事でございましたよ。はい、そしてね MSW さんとのお話ね、まあそういう風に覚えていただけることっていうことだけでもね嬉しいんですよね、きっとね。まあ僕は MS やったことはないですけども、やっぱり同業種というかね、同じ界隈、そしてね研修を共に受ける仲間の中にも MS さんというのはたくさんいらっしゃいまして、本当に日々大変なね、仕事をねされています。まあ、だけどもまあ影が薄いというかね、なんと言いますか、事務の方と間違われるみたいなね、まあ、事務作業もしますけども、やっぱり MSW、まあね、ソーシャルワークの専門性を持ってねやっていただいているっていうところありますので、そういう風に MSW さんとして、感謝していただける方っていう存在はね本当にありがたいなという風に思います。もうね代表してメカリニーさん、ありがとうございます。そしてベイケンさん、息子さん、黄泉の世界から起こそうとしていたんですね。めっちゃ笑わせてもらいました。ついつい本題より雑談に反応してしまいます。癖強かわいい、ということでね、ベイケンさんどうもありがとうございます。全然雑談に反応してください。もうね雑談の方がねある程度人気なんじゃないかなということはね、僕薄々感づいてます。はい、でも雑談も含めです。僕のね持ってる社会福祉士の専門性なんて本当に大したことないんですよ。うん、でもね雑談はね僕のオリジナルですから、はいね、ぜひぜひ雑談にねこれからも反応していただければ嬉しいなというふうに思いますけども、黄泉の世界から起こそうと彼はしていたけど、僕は黄泉にはいなかったからね、はい、本当になかなか胸が痛かった、肋骨折れなくてよかったなというふうに思いましたね。はい、弁健さんどうもいつもありがとうございます。続きまして、丸友さん、 MSW さんマジすげえワーカーさんです。ギャルとも期待を裏切らず、院外のことはマジわかんねえ、調べるのダリーだから MSW さんは神っす。そして、息子さんにマジモンの胸骨圧迫伝授しますよ。これもギャルトモということでね、どちらも、丸友さん、ギャルトモさんからのね、コメントだったみたいですね。どうもありがとうございます。いや、ほんとね、なんと言いますか、 院外のことっていうのがね、すごくポイントだと思うんですよね。結局、ソーシャルワークの専門性が求められるというところは、その皆さん、その医療機関であれば、医療の専門家たちと同じところを求められているのではなくて、やっぱりその後のフォローであったりとかね、そういうつなぎであったりっていうところを、丁寧にやっていく必要があると。その人の、病気そのものに対してアプローチしていくのが、例えばお医者さんや看護師さんであるのと同様に、MSW、ソーシャルワーカーである、僕らはですね、その人の、周りに抱えている課題やね、問題っていうのを解決していくことで、その本人にアプローチしていくっていう方法を考えていきますので、やっぱりね、両方ね、あって、やっぱり絶対に大事なことだと思いますし、本当にね、こういうふうに神っすってね、言ってもらえるのってありがたいなと思いますし、ギャル友さんの期待を裏切らないね、MSW さんがいたっていうのが、やっぱりいい病院だなっていうふうに思いました。ね。そして、マジモンのね、胸骨圧迫、ぜひぜひ息子に伝授と言いたいところですけどもね、うちはね、医療機関伝授の神魔じゃなくてですね、実は2年前か、小学校1年生の時にね、職業体験に行ってて、そこでね、某大手警備会社さんのね、職業体験の中で、なんかこう、蘇生みたいなのがあって、それでね、神魔結構ね、一生懸命勉強してて、2年経った今もね、残っているみたいでですね、ちゃんと眠っている僕に神魔かましてくれました。めちゃくちゃ、のしのし来てましたね。はい、寝ている僕もちゃんとうっすらと起きれるぐらいの、なかなかの圧力だったと思います。でもね、やっぱり、本場医療者のね、技、伝授していただける機会があったら、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでね、丸友さん、いえ、ギャル友さん、どうもありがとうございます。続きまして、ナンバー542、夜道のお気楽ライブ、3 Good Things、カレー屋になるんですか？この放送にはですね、丸友さんとゆかりんりんさんがコメントくださっております。どうもありがとうございます。まず、丸友さん。朝聞いていたら、ライブを聞いている気持ちになって、チャットを送ろうとしてしまいました。昨夜は21時まで仕事していたので、気づかず参加を逃しました。ということでね、もう全然ですよ。もうありがとうございます。なんか、嬉しいですね。こう、ライブを聞いている気持ちになって、チャットを送ろうとしてくれたっていうのが、すごく嬉しいなというふうに思いました。またね、ぜひぜひ、この後も遊びに来てくださってますけども、はい、今後ともね、ぜひぜひ参加できる日は遊びに来ていただければと思います。この後にね、実はゆかねんりんさんと丸友さんのやり取りが続いていて、トマさんと2人で参加したんだぞーということで、そして丸友さんは20時以降は残業しないマイルールが崩れた夜ということでね、本当に大変だったなというふうに思います。なんかこうマイルールですけど崩れるとちょっと悔しいですよね。はい、早く帰れるように、そしてね、ゆかりんりんさんが曜日を間違えるというのがね、またこれが楽しいなというふうにね思います。いいコメントのね、応酬がねされていますので、スタンド FM のね方からは見れますので、ぜひ皆さんよかったらね見てみてください。そしてね、ゆかりんりんさんがまた別にコメントくださっています。虫の声の BGM 最高です。自然の BGM 大好きです。しばらくの間はぜひ虫の声 BGM でよろしくです。奥様のカレー研究素敵です。バリエーションが増えているのめちゃくちゃすごいと思ってます。私も食べたい。お昼にカレーいいっすね。ということでね、どうもありがとうございます。そうなんですよ、この放送からね、少し、夜道のお気楽ライブで変えたことということでね、実は BGM 機能をね落としました。っていうのが、本当にね、こう秋の虫の声たちがねすごく大きくって、なんでそれも BGM になる、なので2つ BGM がね被っちゃってるような感じになってたから、僕もね聞いててあんまりね良くないなというふうに思ってたので、もういっそのことということで自然の BGM をね使うことにしたんですけども、とてもいい評価をいただいてありがとうございます。もう本当にね、しばらくはもうこの虫の声 BGM でね夜はライブしていきたいなというふうに思います。妻のカレー研究お褒めいただきありがとうございます。本当すごいんですよ、もうどこまでも突き詰めますからね。ね、大体同じメニューとかでも5回ぐらいね連チャンで作ったりするんですよね。そうするとでもね、1回目と5回目のね、出来上がりが全然違ってくるので、これもまた面白いなというふうに思ったりします。ぜひぜひ機会があればね、食べていただきたいなというふうに思います。お昼のカレーはね、楽しいですよね。そう、しかも何？手作りのカレーってね、意外とですよ。これレコーディングしてるから気づいたことなんですけど、太んないんですよね。サグカレーだからっていうのもあるのかな。ほうれん草たっぷりですしね。次の日ね、割とお弁当、いつものお弁当の倍ぐらいのお米の量とかもね入れて、お昼食べるんですけどね、夜も別に変えてないので増えてる気がするなっていうふうに思うんですけど、全然ね体重上がんないで、むしろ 減っちゃったりするみたいな感じでね、いいなって思いました。ね、お昼ねカレーは本当にありがたいなというふうに思います。元気も出ますしね。はい、これからもまたね、作ってくれるんじゃないかなというふうに思ったのでね、期待してますし、僕もねリクエストしようっていうふうに思いました。カレー兄さんどうもありがとうございました。続きましてナンバー543、プロについて考える、すごいより〇〇かも。この放送にはね、もみじさんとゆかりんりんさんと、そしてめんけんさんからコメントいただいております。ありがとうございます。まずもみじさん、冒頭まあプールみたいに爆笑、プロとはいつでも困難を乗り越えられる人ということでね、どうもありがとうございます。この放送ではね、タイトルの通りなんですけど、プロとはっていうところで、まあ、僕がね気づいたことね、実際の体験から気づいたことを少しお話しさせていただいております。で、その中でねコメント、レターとかねご意見のお願いをしていたのが、皆さんの思うプロとはどういうことですかっていうところをねお話し、させていただきまして、もみじさんね、プロとはいつでも困難を乗り越えられる人ということでね、いやそこがプロの基準かと思うと、プロになれてるかなって思っちゃったりしましたけど、僕もそうありたいと思いますね。本当にパワーをもらいました。もみじさんのこのコメントに背筋がピンとなった感じ、で冒頭のね、まあプールみたいに爆笑って、もうめっちゃおもろいでしょ。もう絶対ね、これ冒頭雑談みんなに聞いてほしいんですけどね、本当ね、もうとんでもないことがありましたからね。プロとはですよ、まあ、いつでも困難を乗り越えられる人という、もみじさんのこの解釈から言うと、僕の元にやってきたとあるプロは乗り越えられていたのかもしれないですね。はい、そんな感じでね、楽しく、コメント読ませていただきました。ありがとうございます。続きまして、ゆかりんりんさん、本当に BGM 虫の声良きですということでね、ありがとうございます。この日もね、虫の声 BGM でねさせていただきましたけども、僕もね自分で聞き直してて非常に聞き良いなというふうに思っておりますので、お気に入りです。秋の虫頑張ってる間は、夜道の気楽ライブ、ちょっとね仕事がねすぐ帰れない時はね、ライブ基本ね、基本ライブになっていくとは思うんですけども、その際はね、あの虫の声も BGM に聞きながら一緒にねお話できたらなというふうに思いますし、アーカイブ聞いていただいてね、少し虫の声にね心を向けていただければなというふうに思ったりもします。ゆかりんりんさんどうもありがとうございます。続きまして、べんけんさん、プロとして商品を提供したくて、どうしても予約を取るときに〇〇はできますが〇〇はできませんって愛想なく聞こえる言い方をしてしまうことがあるのですが、責任を持って商品を届けたいからなんです。かっこ言い訳笑い。できないことをできるとは言わないんです。その反対で、お客さんからパッと簡単にチュチュってやってくれたらいいねんって言われると、そんな半端な気持ちでやってないですって心の中で思っちゃいます。プロの方の仕事って、素人目には見えない技術が散りばめられているので、簡単にやっているようでそうではないものが多いと思っています。職人気質の方々の性格が難しく感じるのは、そのこだわりの強さもあるのかなとも思います。ということでね、弁慶さんどうもありがとうございます。いやー、なんかね、このコメント読みながら僕は痺れましたよ。遠いけど弁慶さんのお店に行ってみたい。もうっていうか、何、もう自分の人生でやりたいことリストね、夢リスト最近書いてないけど1個入れました。もう弁慶さんのお店に行きたい、行きますということでね、もうね素晴らしいですよね。やっぱりさ、商品を提供するときにそういうねプロの思いがあるっていうことが知れるだけでね、なんかやっぱり、まあみんながみんなじゃないのかなって思ったりもするんですよ。でもやっぱりどこかでこの意識を失ってしまったときに、もしかしたらその人はプロのようでプロでなくなってしまうのかもしれないですよね。でもやっぱりプロとして、一生懸命ね自分の仕事にプライドを持たれてる弁慶さん、本当にかっこいいし素晴らしい素敵だなっていうふうに思いました。まあなんというか、職人気質の、ね、方々の性格が難しく感じるの、ここが一因っていうのも確かにねあるなっていうふうにね、今回ね改めて思うことができました。いや本当に行きたい、っていうか、もしかしてネット通販とかあったりしますね、もしよかったらそこら辺も教えていただければ嬉しいです。すいませんなんかコメント返しを使って質問をコメント返しをするというね、はい、そんな感じで弁慶さんどうもありがとうございました。これは全然コメントでもいいですし、全然個人的なあのレターとかでも何でも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。続きまして、ナンバー544、心とお腹の関係って、産後ママのための研究から。 この放送にはですね、丸友さんとのびママさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。まずね、丸友さん、腸内細菌号の研究お手伝いしたことがあります。被験者の方が提出する予定のうんうんを電車の網棚に忘れてきてしまったという珍事件がありました。ということでね、いや珍事件というかこれ大事件じゃないですか。その後どうなったんですかね。忘れ物どうなったの、ね、ちょっと気になりましたけども、いやすごいですね、腸内細菌号の研究も丸友さんお手伝いされたことがあるんですね。なんかそこら辺の話ちょっと聞いてみたいなというふうに思ったりしました。なんかね、やっぱニュースとか、まあ、かれこれね、ずっとね、最近はあの腸内細菌とか腸活のことについてね、いろいろ触れられてはいますから、一般的な基礎的な知識みたいのはね、僕も入ってるんじゃないかなと思いつつも、なんかやっぱりリアリティのある現場の声とかっていうのはね、また別でね、聞きたいなというふうに思ったりします。もしよかったらね、お聞かせください。丸友さんどうもありがとうございます。あとね、この珍事件の結末も聞きたいよということで、よろしくお願いします。ありがとうございます続きまして、のびママさんですね。産後うつは誰しもがなり得るリスクを抱えています。さらに言えば、産後女性はみんなうつの手前です。突然涙が出る、イライラする、これらは産後の急激なホルモンバランスの変化によるもので、そうなって当然です。おかしいことでも特別なことでもありません。まずそのことを本人や周りが知る必要があります。また他人に頼ることを負けとかだらしないという風潮をなくすべきです。現代社会は昔のように同じ家の中に祖父祖母がいて赤ちゃんを見てくれる環境ではないです。産後女性は本当なら1ヶ月ずっと寝ていなきゃならないくらいの体です。出産は命がけだから、これがもっと当たり前のこととして認識され、必要なサポートを誰でも受けられる社会になってほしいです。産後ケアセンターも少しずつ普及してきていますが、おっしゃる通りで収入の格差などで手が届く届かないには差が出ているかとは思いますが、全ての産後女性が最低限のサービスを受けられる社会になってほしいと心底思います。いやー、のびママさん本当にありがとう。いやー絶対そうですよね。なんかね、これ読みながら僕すごいね、ってね、頭首もげそうなぐらいね、縦に揺らしてましたね、首。はい。でもさ、とはいえ僕も実際産後女性になったことがないから、分かっているようで分かっていないのかもしれない、まあ、だからこそ分かろうとしなくちゃいけないなっていうふうにね、思わさせていただきました。まあ、こういうね、研究結果っていうのはやっぱりすごく大事なことだなっていうのは、こういうこともあってね、やっぱりたくさんの人が理解していくためには、なんていうか、ふんわりした解釈であったりとか、当たり前でしょこういうこととか、こうらしいとかだと、やっぱり納得しない人っていうのは一定数いるわけですよね。そういう人たちも納得させるためにね、やっぱりちゃんとした研究っていうのは大事だなっていうふうに思ったりします。こういうことがないとさ、国ってね、やっぱ動かないし、動いたとしてもスピード感がね、なかったりするっていうことでね、まあ、いい研究ですよね、やっぱり。本当ね、おっしゃる通り、全ての産後女性が最低限のサービスを受けられる社会になってほしい。これがね、やっぱり究極だなというふうに思います。その最低限のサービスっていうのがね、一体どこまでかっていうのが、これまたね、すごく考えなくちゃいけないところなのかもしれませんけども、やっぱりね、福祉、ね、社会福祉の本来のあり方っていうのは、なんて言いますか、まあ、ビジネスではなくて、本当にその国に住む人たちが過ごしやすく、逆に住みたくなるようなね、仕組み、サービスをお届けする。国がサービスをお届けするっていうのが、僕は本当に理想論ですけど、理想だと思ってるんですよね。まあ、なんとかこういうことがね、もっともっと普及していけばいいなというふうに思いますし、僕もね、また情報をキャッチしたらね、まあ、微力ながら発信をね、していきたいなというふうに思います。のびママさんどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー545。夜道のお気楽ライブ、スリーグッズシングス、雨のせいで超能力が開花したかも。この放送にはですね、ゆかりんりんさんと丸友さんからコメントいただいております。いつもどうもありがとうございます。ゆかりんりんさん、ライブでは関東のディープな美女3人組がお世話になりました。ゲリラ豪雨で得た能力に拍手。私の昨日良かったこと、その1、私の住む地域はひどい雨にならなかった。 私ってスーパー晴れ女なので当然といえば当然ですけど。その2、見学に来たクライアントの社員さんたちと仕事中に雑談して楽しかった。初めてお会いするクライアントさんなんですけど楽しくお話できました。その3、お土産で残っていたスイーツの最後の1個をもらえた。何気に嬉しいのよ。ということでね、ありがとうございます。良かったこととね、その理由みたいなところまでね書いていただけて本当に嬉しいな。スリグッズシングスの、まあ、真骨頂っていうところかなというふうに思います。まあ序盤ね、関東のディープな美女3人ということで、スタンド FM の方でね、これベースでライブさせていただいてるんですけども、コメントがねチャットみたいに流れていくんですよね。インスタライブみたいな感じかな。それでね、関東のディープな美女3人がねたくさんコメント、くださってね、本当に楽しく過ごせました。ありがとうございました。ゲリラ豪雨データ能力ね、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。僕はね、3つの能力を手に入れてますよ。ゲリラ豪雨の時限定かもしれないけどね。ねえ、そんな感じで、その後にね、ちゃんとマラソンさん、美女よ、みたいな感じでね、続いておりますけども、このコメントのやりとりもね、すごくありがたいなっていうふうに思います。何気になんですけど、まあ今日の良かった、昨日の良かったことね、3つ読ませていただきましたが、やっぱさ、その3ですよね。お土産で残っていたスイーツの最後の1個もらえるって、ちょっと嬉しいっすよね。うん、僕結構最後の一つの残り物とか焼肉で一枚余ってるとかいうのを結構果敢に取りに行くタイプなんですけど、ことお土産になるとね、やっぱ誰かがくれてるもの、自分がお金を払ったものの中でシェアしているものの一つじゃなくて、誰かがくれたものの中で本当に純粋にもらうだけのものなので、そういう時ちょっと躊躇しちゃうんですよね。まあ、こういう時に一つもらえたってね、すごく嬉しいなっていうのをね、僕もね読みながら感じることができました。そんな感じでゆかりんりんさん、本当にどうもありがとうございます。続きまして、まるともさん、平均台で向こうからも人が来た場合どうされていたのか興味津々ということでね、ありがとうございます。これはね、僕が手に入れた特殊能力の一つなんですけども、まあね、平均台の上をねちょっと歩くみたいなね行為を行ったわけですよ。まあ詳しくはね、ぜひ放送聞いてみてください。そう、平均台の両サイドはね、まあ言ってみたら断崖絶壁みたいな感じとイメージしてもらえればわかりやすいかなというふうに思います。平均台を落ちるわけにはいかない僕が、向こうから来た人がもしいたらどうしたのか、答えは一つでしょう。断崖絶壁なんですから、なんとか離合します。できるかな。いや、まあでもなんとかできるんじゃないかな。まあその相手とのシンクロ状況とかにもよりますよね。まあ、どんな方が向こう側からね、平均台の向こう側から現れていたかにもよると思いますけども、やっぱりね、共に生きる道を選びたい。ということで、まるともさん、どうも、これが答えです。ありがとうございました。そして最後の放送ですね。ナンバー546、夜道のお気楽ライブ、スリーグッズ・シングス、割と得意なこと何ですか？僕は。この放送にですね、ノエルさんとモミジさんからコメントをいただいてます。ありがとうございます。まずノエルさん、旅行先のバスでも挨拶します。学校で先生にお母さんというあるあるもありますよね。あるある。うちの父は小学校1年生の教室で、最初の挨拶でみんながおはようございますというところをさようならと言って帰ってきた、帰りそうになったと何度も聞かされました。その時の担任の先生は私の時の教頭先生でした。ということでね、年々頭の中の単語と口を出た単語が違うことが増えてきました。ということでね、ありがとうございます。そうもうね、これ冒頭雑談の話をねちょっとしてくださってるんですけど、まあどんなね言い間違いを僕がねしたかというのは、ぜひこの放送聞いていただければと思うんですけど、その言い間違いの例え、これ最強っすよね。学校でね、学生時代先生にお母さんっていうのありましたよね。僕自身がやったかどうかっていうのはごめんなさい、ちょっと都合のいい記憶なんで覚えてないんです。なんでやってないと思うんですけど、友達がねやらかしてたのはめちゃくちゃ記憶にあるね。うん、名前とかもね誰だったかとか覚えてるけど、ちょっとね本人の名誉のためにも言わないですし、言ったところで誰も知らないからいいんですけどね。はい、そんな感じで思い出せますけどね、これはあるあるだなと。そしてノエルさんのお父さんめっちゃおもろいですね。これ帰ってきただったらマジで相当面白い。帰りそうになったでもだいぶ面白いですけどね、もうなんか引くに引けない感じですかね。それっておはようございますをさよならと言って、あ間違ったじゃなくてさようならなんだ さようならだよだからみたいな感じで行っちゃう、その振り切り具合最高だなというふうに思いましたけども、まあ巡り巡ってノエルさんの教頭先生だったというね、その巡り合わせもなんか素敵ですよね。いやさあ年々ね、僕もそうなんですよね、頭の中の単語と口を出た単語が違うことがね増えてきてる気がするんですよね。なのでやっぱりね、スピーディーにでも言葉を頭から口に出す前にちょっと一呼吸ね、一呼吸って外野に外の方に分からないぐらいの一呼吸でちゃんとね発する言葉を気をつけていきたいなというふうに思います。ちょっとねもう脊髄反射みたいに喋っちゃうとこあるんで怖いなというふうに思ってるんでね、ちょっと気をつけたいなというふうに思います。はい、ノエルさんどうもありがとうございました。全然違う話ですが、タダさんはここでは方言話されないですが、ここだけですか？地方では方言とか喋りまくってますか？あと余計な話ですが、定年後は毎日が休みです。あ、時々在宅で仕事はしてますが、日曜日も祝日も関係なくです、ということでね、ありがとうございます。方言出てないですかね？あ、多分ね、聞く人にはね多分わかるんじゃないかなというふうに思うんですけど、割と出てます。あのていうかね、僕の住んでるエリアは福岡県ではあるんですけども、めちゃくちゃその方言が強いエリアというわけではないんですよ。あ、多分さ、福岡の方言っていうと朝ドラのねアンパンで出てたケンちゃんのね、あの博多弁みたいなののイメージがもしかしたらあるかもしれませんけども、結構ね強いと思います。まあ、実際ああいう喋り方する方もいらっしゃいますけども、僕の住んでいる地域ではそこまで強くないです、あの方言がね。ただなんかちょっと語気が強かったりとか、言い方とか語尾が強いよねって言われたりすることはねあったりしますし、一応ね語尾にちゃがついたりとかばいがついたりとかっていうのはあったりしますね。これね、標準語とか方言とかっていうのを分かってなかった子供時代は、語尾に倍をつけることがかっこいいことだとさえ思っていましたからね。うん、あの方言を使う使わないじゃなくて、イケてる大人は倍を語尾につけるみたいな感じで、ちょっとねなんか背伸びした感じで倍ってねつけてたような記憶がありますね。今となってはね全然使ったりしないですけど、まあ時々出たりはするか。うん、まあそんな感じです。はい、あの意識はそんなにしてないですよっていうところですかね。あと余計な話ですが、ということで定年後は毎日が休みね、ちょっとね連休前でしたので、連休のお話を少しさせていただきましたが、そこに触れていただきましたね、ありがとうございます。そうよね、定年後は毎日が休み。うん、でもね時々在宅で仕事してるということでね、毎日休みってわけではないですよね。まあでもなんかそういうのもいいなっていうふうに思ったりしますけど、いかがですかね。僕はどんなふうに定年後をね過ごすのかなっていうふうに考えることもあります。まあ人生100年時代って言われたりしますし、僕はねできれば生涯現役っていうのをね貫けていけたらっていうふうに思ってることも実はありまして、まあということもあってね、今ね青年後見人のね勉強とかしてるんですけどね、まあ後見人って言ってもね能力が落ちてきたらね、やっぱりやるわけにはいかないと思いますので、もちろんねそのやれる限りでとは思いますけども、今雇われているこのサラリーとはまた別枠での、まあ、稼ぐ、自分で自分の生計を立てれるような力っていうのを、まあ、今のうちにね作っていきたいなというふうには思ってます。まあ、それでもねやっぱり働く量とか、難しさとかっていうのは年齢とかバイタリティとか、まあ、体調とかに応じてコントロールできるような人生にねしていければなというふうに思ってますね。いやーもみさんすいません、もうこの定年後のお話、そうかそうかというふうに思いながらね聞かせていただきました。どんな風な未来に僕もなるかなというふうに思いを馳せる機会になれましたので本当に感謝です。どうもありがとうございました。ということでね、一週間の振り返りとコメント返し以上になります。今週は本当に長くなりました。たくさんの方、あ、もう33分超えてる。すごい長いな。いや、最後まで聞いてくださった皆さんどうもありがとうございますね。本当になんか、あっという間なんですよ。僕、返してる方向からするとね、めちゃくちゃあっという間なんです。もうなんかさ、対話ができてる感じがしてすごく嬉しいの。うん。なのでね、皆さん本当にあれです。今コメント書いてくださってる方、結構秀逸、そしてウィットに飛んでいたりとか、まあ、博識であったりとかっていうね、素敵なコメントが多いですけども、全然僕のこのラジオ、ね、Spotify でも、あ、アップルあるのかな、コメント機能わかんないですけど、スタンド FM とかでも、あと DM とかレターとかでもいいんですけど、どんな些細なことでもいいです。聞いたよとか、おもろとかね、おもろなとか、なんでもいいんです。そんな一言でもコメント嬉しいですし、まだまだ僕はね、そんなコメントにも返せる余裕があるような小さなチャンネルです。まあ、あと数年したらもしかしたらね、まあ、全国20万人のリスナー様がね、聞いてるチャンネルになりそうな勢いもあるので、今のうちということでね、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、 その中ね、もう一つお願いがあります。9月末までに応援していただきたいことがありまして、まあ、概要欄とかね、に貼らせていただいてるんですけども、実はね、ポッドキャストスターアワードというね、まあ、企画ですかね、賞レースみたいなものなんですけどもね、エントリーさせていただいております。まあ、この概要欄にね、リンク貼っておりますので、もしね、よろしければ、その URL リンクタップしていただいて、まあ、リスナー投票というのがありますので、そのリスナー投票のところからですね、社会福祉士ただのお気楽ラジオを選択して、投票してほしいです。はい。まあ、やり方に関してはね、概要欄にまた書いておりますので、そこを見ながらやっていただければと思います。実はね、1アカウント、1人1放送までなんですよ。なんで、たくさんの、もしかしたら、ポッドキャストを聞かれている中で、この人とこの人と社会福祉士ただのお気楽ラジオみたいに思ってて、1番目のやつを選択したら、もうそれ以降は選択できなくなっちゃうんで、一番目に社会福祉士ただのお気楽ラジオでどうぞよろしくお願いします。あとね、Spotify の方での評価とかね、そういったものもね、していただけると、なんかね、いい感じに、こう、Spotify の方でもね、動きがあるようなことを聞いておりますので、もしお手すきの方、ね、お手が空いてなくても、お手間、かもしれませんけど、時間取れたらご協力よろしくお願いします。ということでね、今日はね、この辺で放送終わりたいと思います。本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストをしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。Instagram、Threads、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいでー。